J-Wave, Jam the World. 15 minutes. J-Wave, Jam the World, 15 minutes のコーナー、リポーターはニコさんです。
改めましてよろしくお願いします。現在サッカーのアンダー21日本代表が参加するアジア大会が中国で行われています、はい、月曜日には反日感情が高まっていると言われる中国を相手に日本は3対0で勝利、まあ本日もですね日本対マレーシアということでこちらも2対0でマレーシアを破って、まあ、決勝トーナメントに進出しているんですが、はい、まあ、皆さんはですねスポーツを見ていて一度くらいこんな疑問を持ったことはないでしょうか。それは若い世代の日本人は国際舞台でもいい成績を残すのになんで大人になるとあまり勝てなくなってしまうのかという疑問です。
いわゆる決定力不足ってやつですか、
はい、
それもあるしやっぱゴール前でバックパス出されると悪態つきますよ、テレビの前で。
そうですよね、
っていう経験は多々ありますよね、
はいはい、国際試合で日本人は勝負弱い勝ちきれないと言われますが実は今その原因は少年期のスポーツ教育に問題があるのではないかと、まあ、ちょっと驚きの指摘をする本が話題になっています、うん、そこで今夜はその著者の方をスタジオにお招きして日本のスポーツ教育のどこが問題なのかじっくりお話を伺いたいと思います。ご紹介します。賢いスポーツ少年を育てるの著者でスポーツジャーナリストの永井陽一さんです。永井さんこんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。子供時代に、まあ、国際舞台で活躍したのならそのまま成長すればですね大人になっても活躍できるはず。でも日本では必ずしもそうではない、そうなっていない。永井さんはその原因を少年期のスポーツ教育で考えさせないからだと指摘されていますが、これはどういうことでしょうか。
まあ、そうですね、あの少年というのは大人のミニチュアではなくてですね、
はい、
各年齢育っていく過程ごとにそれぞれのこうステージがあって成長の特徴があるわけですよね、
はい、
ですから本来これ教育も同じなんですけれどもその成長に合ったそのステージに合った指導をしていかなければいけないのですが、
はい、
スポーツの場合はどうしても そういうことを無視して、
はい、
すぐにその大人のミニチュア版つまりその年代でもう大人のように完成している形というのを作ろうとしている例が多いですよね。ですから子供の時にはそれで結果が出るんですけれども、
はい、
結局その年齢の旬の時に身につけるべきものというのを身につけないまま行ってしまう、
うん、
あの子供の時期にやるべきものっていうのを、まあ、一足飛びに飛び級にしてその大人のものを先取りしてやってるっていうことのツケが、うん、大人になってから出てくるというそういうことじゃないかなというふうに思うんですね、
はい、
じゃあ最初からその簡単な答えを教えちゃうってことですよね。
まあ、その通りですね。
考えさせないでこれが答えだからそれをやればいいんだみたいな、
はい、それを反復してそういうことです。ですからあんまり余計なことを考えないで私の言うことを反復してやってれば勝てるよ、それはコーチが言うんだから間違いないよっていうことを、まあプログラミングしてですよね、ですから子どもはとにかくひたすらプログラミングされたことを、あまり頭脳を使わずに反復行動すると、いうことで近い道を歩んでるっていうことですよね、
それが子どもの時成績を残せるっていうことでもあるんですね。
その通りです。
でそれで自己満足しちゃってる指導者がいるっていうことですね。
そうで、まあ、ですから、あの子供がいろんなことを驚くほど覚えてたりね、あのいろんな真似を驚くほど上手にやるとかっていうのは皆さんよくご覧になると思うんですよ、
はい、
ですから子供は仕込めばやるんです、何でもそうです、だから仕込めばやるから覚えるからやるということで息になって詰め込んでおけばいいというものではないということですよね、
はい、なんかまるで受験教育のこと
を言われるように似てますよ、
はい、答えは一つって教えられてそれを覚えればいいっていうことなんですよね、はい、でどうしてそういう考えさせない指導がまかり通っちゃってるんでしょうか。
あの実はねその年齢ごとに、はい、そのステージに合わせた指導をしっかりしていくということは、はい、裏返すとあの今答えを出すんではなくてそうではなくてその子が成長して例えばその成人になった時にこういう姿になってほしいというビジョンが必要なわけですよね、
はい、
ですからそのためにこう一つ一つステージを上がっていかなければいけないんですけれどもみんなスポーツの指導者がそういう意識を持ってくれればこれ問題ないんです、ところがやっぱりですねスポーツの指導者っていうのはそんな長いこと考えてやられないと、やはり明日の試合来週の大会あるいは来たるべきトーナメントでね結果を出さなければいけないっていうところに気持ちがいってしまうわけですよね、そうするともう一番簡単に結果が出る方法っていうのは考えさせないでプログラミングしてひたすら 反復パターンをやるというそういうことになっていくっていうことですよね。
でも別にね、その少年時代のサッカーチームとか野球チームとかで別に結果出さなくたってクビになるわけじゃないじゃないですか、監督が、
はい、
でそんなに勝負にこだわるのはなぜって思っちゃうんですけど。
なぜでそうでしょうね。ですから結局その指導者のエゴですよね。
そうですよね。
ですから自分は子供を育てるために、あるいは学生を育てるためになんてことをよくインタビューでおっしゃってるけれども、うん、違うでしょと僕はよく画面に向かって言ってるわけですよね、あなた自分が主役になりたいんじゃないですかと、いうことですよね。ですから本当に自分が脇役で育てる側に回ってるんだという意識があれば、そんなにその今すぐの結果っていうことにこだわらずにね、例えば小学生なら小学生なりの指導をして中学に送り出す、で中学の指導は中学なりに必要なことをやって、じゃあ次のところに渡していくっていうそういう考えになるわけですけども、みんな自分のところで結果を出したわけですね、
でもそのスポーツはやっぱり勝つことが目標であるっていう、その勝つ経験をさせてあげたいという気持ちもあると思いますが、そこはどうなんでしょうか、
で、まあ、私がこういうこと言ってるとよくね、じゃあ長井はお前勝負なんかどうでもいいって考えてるのかっていうような極論をする方がいるんですけど、それはまた違って、いや勝負にはこだわってくださいと。でやっぱり勝ちを目指して頑張るからスポーツであるし、そこにいろんな喜びが生まれるわけでね、ですからそれはまず前提としてあるんです。ただそのそこに至る過程の問題なんですよね、それでその例えばですね、笹川スポーツ財団っていうところが、調査をした統計がありましてね、で子どもたちを対象に調査をして、なぜあなたはスポーツやるんですかと問いかけてみますと、だいたいね6割7割が楽しいから、それから好きだから、なんか上手くなりたいから、この3つに集約されてるんですよね、これがもうトップ3で、で勝つのが楽しいからって言ってる子は小中学生でも大体3割ぐらいなんですよ。ですから僕らが思う以上に子どもたちはその勝つ楽しさがあるからスポーツをやってるんではなくて、やっぱりそのものが楽しいと。だからニコさんも波乗りするでしょ。
はい、サーフィンします。
だからそれで人に勝つから楽しいんじゃなくて、うまく乗れた時とかね、ターンできた時の喜びが忘れられなくてやるわけじゃない。
はい、そうですね。
だからそれは全ての種目について同じなわけですよね。そこが楽しくてやってる、ですからそのことを味わしてやるっていうことがまず大切なわけでね。ですからいや違うんだ長井お前ね、子供ってのは楽しく勝ちたいからやってるから、まず理屈抜きで勝たせなきゃいけないんだよっていう人がいますけど、それはまあこういう統計の調査から見てもね、あまり正しくないということは分かると思うんですね、
やっぱりその練習する過程とかゲームでの経験とかそれが楽しいんでしょうね。でもかつ例えばその一時ね、一時期その運動会なんかで徒競走で順位をつけないなっていうのもあったけど、それもやっぱりおかしな話で、
それはおかしい
で、やっぱり勝つっていうこともいいことだと思うんですけれども、でも勝つことが全てじゃないよって言った方がいいってことなんですか。
その通りです。ですから、全てスポーツやる子供にはね、やっぱり勝ちを目指して頑張れっていう、教えることは大事でね、先ほど言ったようにその最後に手をつないでゴールインだとか、差がつかないようにするっていうのは、これはもうスポーツへの冒涜ですよね、あんまりもうほとんど文化としてのスポーツを意味なさないものにするわけですから、そうじゃなくてその勝ちを目指していくところにあなたは何をするのかっていう、そこの意味ですよね、意味付け、で負けた時に何を考えるのか、あるいは勝った時にどういう態度を取ればいいのか、そういう付随することをどうやって教えていくかっていうことが大切になってくるっていうふうに思うんですね。
そうなんですね。
ニコさんの野球少年だったんだっけ。
そうですね、高校球児 で、やっぱりその時に楽しいとか好き、上手くなりたいっていうのでまさにやってたと思うんですよ、でその後にサーフィンを始めて、自分としてはサーフィンだけやってればいいんだっていう概念にとらわれて、他のことを見ないでずっとやってたんですけど、案の定あまり上手くならなかったような気がします、案の定ってことはないんですけど、
なんでしょう、なんかやっぱりそう多角的に見られなくなるっていうことなのかな。そのさっきの話じゃないけど、これをやればいいんだって答えを教えられちゃうから多角的に見られない、で勝ちが一番と教えられちゃったらそれしか見えなくて、なんか素晴らしいことを見失ってしまうとか。
そうですよね。
そういうことなんですかね。
日本は今ニコさんおっしゃったようにね、何か一つのことを極めることこそが崇高であるっていうような概念があるけれども、それも間違いではないんですが、こと少年期の育成に関して言えば、実は多様なことをさせた方がいいわけですね、いろんなことをさせた方がいい、というのはそのスポーツにはいろいろなその体の関節ですとか筋肉の動き方があって、その原型みたいなのを子どもの時にいろんなものをその動きの引き出しの中に入れてあげなきゃいけないんですよね、だけど一つのことをずっとやらせますと、その一つのものの部品しか入っていかなくなってしまうんですよ、 ですから次の引き出しを開けた時に何も入ってないっていうことになって、結局どんなスポーツもできその一つのスポーツしかできないっていうふうになってきてしまうわけですよね、
は
い、ですからもう少し余裕を持たせて野球もやれば夏は海行ってサーフィンもやれば、うん、冬はスキーもやれば、はい、時にはテニスをやったり、はい、というふうにさせるのが実は一番いい、
はい、
だけどそれやってるとそればっかりやってるやつに負けてしまうから、だから一つのことを一生懸命やるんだっていう風になっていってしまうっていう ね、悪循環に陥って。
でもアメリカのスポーツ選手なんてやっぱりそのアメフト と、バスケと陸上と全部やってて、どっちに行こうか悩んだみたいなアスリートいますよね。
その通りです。だからそれはアメリカっていうのはシーズン制がはっきりしてますんでね、このスポーツは何月から何月まで、このスポーツは何月から何月までっていうわけですから、ですからマイケル・ジョーダンが野球に行ったりみたいなことが起きてくるわけですよね。
まあ、いろんな選択肢があるということですね。
そこで身体能力が向上されていくんだよきっと、はい、っていう気がする。
特に子供の時代は、うん、そういうふうに多様なことをやらした方がいい、はい、ということですよね。
まあ、このようなですね現状の中、永井さんは自主性を持って考えさせることの大切さを言い続けています。そのあたりについては引き続きお話を伺っていきます。今夜は話題の本、賢いスポーツ選手をスポーツ少年を育てるの著者でスポーツジャーナリストの永井陽一さんをスタジオにお招きしてお話を伺っています。永井さん、引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
子どもたちの自主性を大切にしなければならないということですが、その際指導者である大人が気をつけなければならないことは何でしょうか。
ですね、例えば皆さん車運転されててね、
はい、
カーナビに頼ってると道を覚えないでしょ。
はい、私のことです。
ね、だけども地図を一生懸命調べて一回迷ったり曲がったりして聞いたりしたところは絶対覚えるでしょ。
そうですね、
だからそういうことなんですよ、はい、例えばこういう実験結果があるんですけども、はい、子供を3つのグループに分けてね、言葉を覚えなさいと、でいくつかの言葉を与えるんですね。で最初のグループには普通に暗唱させるんです、
はい、
で2番目のグループにはその言葉で何か文章を作って覚えなさいと、例えば足とボールになったら足でボールを蹴ったっていう言葉を文章を作ってね、で覚えなさいと、で当然そしたらその後者の方がよく覚えますよね、
はい、
一生懸命そこで文章を作るっていう努力が入ってくるから、じゃあ今度はそのそういう作られた文章を先に作っておいて、こういう文章を作っておいたから、はい、ここに中に入ってる言葉を覚えなさい、
はい、
足という言葉、ボールという言葉を覚えなさいって言うと全然覚えないんですよね。だからやっぱり自分の頭を使って無理して苦心をして苦労した時に一番覚えるっていう結果が出てるわけですよ。それはもうカーナビで話で今分かりになってね。ですからスポーツの技術も戦術も判断もみんなそうで、
はい、
そうかこうなのかっていうふうに考えさせてつかめば一番身につくわけですよ、がっちりと、
はい、
それからまあ今脳科学の話でね、あの高名な先生がアハ体験なんていうことをおっしゃってますよね、あ、そうかと思った瞬間にすごく深く記憶が刻まれる、
はい、
で記憶ってのは最初海馬っていうところに一旦入って、でそこからあの大事なものをその大脳の中枢の方に入れていくんですけど、はい、その時になんか話によるといろんなその側座角とかいろんな場所があるんですけど、そこを、はい、通りながら中に入っていくんだそうですよ。その途中の回路に情動に関係するところがあるから、はい、だからその途中で情動の働きが入ってくるとより強化されてその奥深くに入ってくるらしいんですよね、
はい、
だからつまり、あ、そうなんだ、分かった、そうだったのかっていう感動があるとより覚えるじゃないですか。
あ、そうですね。
でそれとさっきの実験結果合わせてみればね、自分が掴んだものっていうのはものすごく深く入っていくっていうのが分かりますよね、
はいはい、
それこそですからこの自主性のまず一番大事ですよね。
でも自分で掴ませるためにどういうふうに課題を出してどういうふうに指導してっていうのは実はすごい面倒なんですよね、指導する側にしてみれば、
はい、その通り、
だってその通り、例えば本に書いたってこれをやればいいってわけじゃなくて、その人その人によっても違うし、
その通り
で集団だとまた面倒だったりして、はい、そこはやっぱハウツーがない部分ですよね。
そう、
だからこそ難しい、
うん、江戸さんもね教団立たれててお分かりになってると思うんですけど、まさにその通りで、そこがだから指導者の実力の見せ所なわけです
よ、
ね、それができる人が本当はいい指導者なんだけども、それがみんな面倒くさいもんだから、はい、じゃあもう一括これっていうふうにやってしまうっていう型にはめていくっていうことになってしまうわけですよね、は
い、そのまあ一括というところで、はい、まあ、あの子供が指導者の顔色を伺いながら何かやってるというところで、やっぱ臆してしまうというところもあると思うんですけれども、
ありますよね。ですから、はい、今ね、全国のあらゆるスポーツの少年スポーツの指導者で、いや、うちはスパルタでやってますと、うちはビシビシ、はい、ムムを寄せずやってますって堂々と言う人まずいないと思うんですね、
はい、
ほとんどの指導者がうちは子供の、 自主性を生かして、無理せず楽しくやってますって、まあ、言うわけですよ、
はいはい、
だけども例えばそういうところを覗いてみますとね、おい何か言いたいことあったら言えよ、うん、言えよ、
そういう
って言ってるわけですよね。
絶対言わないな、そんなふうに言われた
でしょ。ですから、いや僕は言わせる環境を作ってますって言うんだけども、うん、あの言える雰囲気ではないっていうようなね、うん、そういう実態はありますよね。
例えば子どもたちがまあ自分で考えて選択したことについて、まあ、これも怒ってはいけないことなん
ですか？ですから結局自分はこういうふうにチョイスしてこういうふうに決定しましたって言われたのをガンとやられたら次からやろうとしないでしょ。そうすると何を防衛策として何をするかといったら褒められる方法、そうだって言われる方法を探すわけですよ、
ね、そうですね。
それは指導者が喜ぶ方法ですよね。
あ、
でそういうふうにどんどんなっていく、飼いならされていくわけです。
はい、
そうですよね、
はい、そうすると自分がこうだと思ったところに突き進むようなことはせずに、
はい、
監督これでいいですよねっていう、
そうその顔色を伺っての行動に出てしまいます、
ね、そういうことになってしまうっていう
ですね。そうですね、うん、そこで怒るのはおかしいですよね。やっぱり答えは一つじゃないよって、自分なりの答えを見つけなさいって言ってるのに、それを見つけた答えに怒っちゃいけないですよね。
そう、その通りです。
間違いですって言っちゃいけないと思うんですけど、
好きなものを買いなさいって言ってるママがね、うん、これって言うと他にないのかなって言ってるのと一緒です
もっと安いのないのかなっていうことになりますよ ね、
一緒ですよね。
ただやっぱりそのスポーツの指導で、例えばちゃんとこう挨拶をするとか、言われたことをきちんとするとか、ルールを守るとかね、だそういったところに関して厳しくするのは否定しませんよね。そこはやっぱりしっかりあった方がいいですよね、うんうん、
でもそれはスポーツじゃないですよね。
まあまあそうですけど、でもスポーツを通して
全く人間教育であって、うん、あのスポーツとは関係ないわけであって、それはあらゆるところでやればいいことであって、
はい、
家庭で学校で、うん、近所のおじさんがおばさんが、別にスポーツコーチや監督に任されたことではないんだけど、なぜか日本では特別スポーツに任されてるような雰囲気がありますよね。
でもやっぱり見てるとこう体育会でビシビシやっている学生なんか見てると、しっかりしてるんですよみんな、ちゃんと、うん、あの、ね、年配目上の人に対してる言葉遣いもちゃんとしてるし、挨拶もちゃんとしてるし、まあ、それは就職もいいよなって思うんですよね。まあ、それがスポーツの結果的におかげだとは思いますけど、
うん、だからそういう学生がそういういわゆる礼節の部分できちんとしてるということと、うん、それからその自ら進んでアイデアを出し、それから人の話を聞き、新しい企画を考え、はい、というようないわゆるクリエイティブなところに能力を発揮できてるのかっていうことです、うん、僕は言いたいのは、うん、だからそれが両方揃ってれば非常に素晴らしい。
そうですよね。
だけどもそういう礼節の方はちゃんとしてるけれども、うん、何か自分から生み出せ、うん、自ら考え出せって言った時には、いやそれは言われたことに従いますけど、
そうですね、
っていう人は多くないですか。
そうするとやっぱりあのゴール前でバックパス出すんですよ。
その通り。だからやることはやりました、ここまで僕はボール運びました、はい、何もミスはしてません、だけどシュートはどうぞ、はいはい、
そこで譲るなって叫びますよね。
大事なことはやってね、でも僕は引きますから、でそういう決定的なこと、
はい、
うん、っていうことはちょっと引きますからっていうことですよね。
それは何なんですか、教育なんですか、なんかこう生まれ持った闘争心みたいなところじゃない。
いやいや、それはもう環境です。ですからそれは最初の話に戻りますけれども、全てが結果主義っていうことで子供の頃から育っていて、勝ち負けだけが唯一の基準であり、そしてレギュラーになることが大切であり、落ちこぼれることはダメであるっていう価値観の中で育っていくならば、
失敗したくないってことですか。
自分がそういうことです、うん、結果を背負うということに対する仕事を背負うことを非常に避けたがるわけですよ、ね、大きなことだから。だからそれはお前、お前ってたらい回しのパスをつなぐ。
もう最後 の、 そのゴールを決めればね、もう目立つわけですけれども、やっぱりその本当に子どもたちは目立つことが嫌いなんでしょうか。少年時代にスポーツ教育を
日本人にはね、そういう目立つの嫌いとか ね、
ねありますよね。
実は本当は目立ちたいんで す、
です、ね、
だから目立つ子を妬むんです。わ、はい、かります、うん、だからその本当に目立つことが嫌いなら、目立つ子が出てきた、わあ君よくやってくれたね、僕ができないことをよくやってくれたねって本当は喜ぶのに、実はなんだあいつしゃしゃり出やがってって足を引っ張ろうとするわけですよね。
それ小さい頃からそうなんですかね。
そうですね。ですからそれは自分が本当はやりたいのをやられちゃった、でも本当は自分やりたいんだけどやれない、その妬みの表れですよね。じゃあなんで自分が出れないのかというと、自分が出た時に失敗したり叱責されたりしたら嫌だから、そういう決定的なことはしたくない。だけどそういうところに誰か出ていくと、こいつ出やがってというっていうね。
でも周りと同じことしたら出られないじゃないですか、うん、周りと同じことしてたらダメだよっていうのも教えないんですかね、スポーツで。
今のお母さんたちは目立たないようにしなさい、うん、いじめる子がいたらあなた助けるようなことはしちゃダメよ、まあ、
それも嫌、うん、だけど、でも実態としては分かります ね、 ね、
目つけられるからね、
うん、
何も知らないふりしてなさいよっていう教育がまかり通ってる。
そうですか。まあ、本来ならまあスポーツでこそ、はい、まあ、決断することの訓練というのを行うべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
その通りだと思います、はい、でスポーツっていうのは必ず勝ちが 50% 負けが 50%、はい、どっち転ぶか分かんないからやって楽しいわけですよね、うん、ですからスポーツ自体がもう一つのギャンブルでありますし、はい、常に50のリスクを背負ってるわけですよね、ですからそれが嫌ならばスポーツやる資格がないんです、
はい、私もやっぱり自己責任であるということをね、小さい頃からそれが分かっていたらすごく立派な大人になれると思うんですよね。
その通りですね。
今やっぱり政治の世界でもその自分で責任取れないとか決断できないとかそんなのばっかじゃないですか。
そう、
なんでこうなっちゃうのかなって。でもそれスポーツだけじゃないですけども、日本の教育全体に通じることですよね。
そうですね。ですからリスクを背負ったり非難を背負ったりすることを極端に怖がりますよね、はい、ですからそんなことを恐れないで、言うものは言えと、俺はこう考えたんだからっていうふうにやっぱり堂々と自分の自信を持って生きていけるような、はい、やっぱ教育をしていかないといけないですよね。言語独尊は困りますけれども、はい、ただやっぱりしっかりと自分の主張をする、これは必要だと思いますよ ね、
そうですね、はい、あとやっぱりスポーツの地位自体がなんかものすごく軽んじられてる感じがするんですよね、日本において。
なんでだと思います。
なんでなんですか。
それはリスペクトできるような人間が出ていかないからです、世の中に。
いやでも、まあ、たくさんいますよね。イチロー選手とかもたくさん
いますか。
やっぱりいると思うんです、まあ、目立つから少ないからかもしれませんけど、うん、目立つのはね、
やっぱこいつスポーツだけだな、かっこバカだな、かっこ閉じるっていうふうに思われてる人が多いから、やっぱり世の中で地位が上がらないと思うんですよ。逆にこの人は あれだけすごい競技経験を持ちながら、ね、インテリジェントの方も素晴らしいし人間的にも素晴らしいっていう人がたくさん世の中に出ていけば、やっぱり自然とそのスポーツのね、ステージというのは上がっていくと思うんですよね。
ね、なんかやっぱりお母さんたちももうスポーツなんてそろそろやめて受験勉強かかりなさいみたいな、
はい、
なんかそういう場面があったりする、まあ強いですね、でも別に両立できないことはないと思うんですけれども、
はい、
両方やんなきゃダメなんですよ、やっぱり。
そうですよね。
その通り、そのまさにその通りですけど、まさにその通りです。
だってアメリカの大学なんて両方できなきゃ卒業できないですもんね。
両方できるからリスペクトされるわけですよね、うん、本当に。片方しかできない人はやっぱりそれのだけの人間というふうに思われてしまう、はい、
そうなんですよ、うん、やっぱり体育会の人間がね授業を来なかったりするんですけどもね、
はい、
なんとか今回は体育会でこういう状況だったのでとかってテストの答案に書き上がるんですけども、はい、もう絶対それで単位を上げないようにします。
それはそうでしょう、うん、はい、当たり前じゃないですか、
はい、
ああ、だいたいそれで学校に入ってったり進学したりっていうね特権があること自体が僕おかしいと思ってますから、ま
あ、確かにそれもありますよね、
はいはい、そろそろお時間が来てしまいました。さらに詳しいお話はですね、永井さんが書かれた賢いスポーツ少年を育てるや今日発売の新作日本のサッカーはなぜシュートが決まらないのかをご覧ください。永井さん今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。以上15 minutes でした。